Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
夏もだんだんと終わりが近づいてまいりまして、ねえ、スズムシのね鳴き声が聞こえているような、中でスズムシがわめき泣く番組が始まりましたけれども、なんか最近周りの人見てて思うのがね、もうみんな真面目にやりすぎだって、こんなポストキャストを本当になんか疲れちゃってる人が何人かいますからね、そうですね、私もね、もうだから撮れる時しか撮ってないですから、毎週やるんだなっつって気持ちは始めてますけど、もうね、お便りが揃っていて、で私の時間がある程度撮れる時にしかもう撮ってないからね、これでね、うまい飯が食えるぐらい給料が出てるんだったら、それは毎日でもやりますけれども、毎日でもあんなるかっ広げてやりますけれどもね。もう、カポジにカポジってもらうの、もう、ケツの穴を。ね、カポジがね、もうね、カポジってんだ、あれ。しょうがないじゃないのよ、人間だものっつって、ダメ人間だものじゃないのかって、人間だものって言いながらカポジにケツの穴をカポジってもらうっていう、なんでケツの穴の話になったのかよくわからないんですけれども、もうわからないじゃんこの番組、そんな感じですから、もう別にそこまで気合い入れてやってもね、という気ではいますけれどもね、ほんと疲れちゃうからね、都会で暮らしてるとさ、都会のテレビ版とかもそうなんだろうけど、どうしても数字っていうのは、こういうコンテンツを作ってる以上はね、数字っていうのはある程度気にしなきゃいけないっていうふうには思うんですけども、だからおかしいんですよこの番組っていうのは、いろいろその制作的な観点から見たら絶対におかしいんだから、採算取れてないのに、だから12月の24日からの正の6時間生放送するっつって、で聴衆者がなんか毎年6、7人ぐらいしかいないのに、2万、3万ぐらいするクリスタルトロフィーとかグッズを大量にこう、入稿して作って、ほんでもってタダであげますから、皆さんお便り書いてくださいみたいなことやって、2時間ぶっ続けで12月に生放送するとか、すげえ非生産的なことをやってるわけですよ。ね、しかも全裸で。ね。で僕は基本的にあの回裸でやってますからね、一応その誰かがこの穴蔵スタジオを使うんであればパンツぐらいは履きますけれども、基本全裸でやってますから汗をかきながらね、そんでもって育毛剤を頭にぶっかけたりしながらね、ワーキャーワーキャー12月24日にやってたわけですけども、今年やりませんからね、もうもう来ちゃったから読みますけど、なんかね、来てんですよ。もうやってくれみたいなやつが。やってくれなんだかどうだかわかんないですけど。新コーナーの案みたいなのでお便りが来てましてね。で、それがですね、年末企画の、おそらく企画内容なんですけども、ご紹介しましょうかね、ラジオネームメリゴさんから新コーナー募集にいただきました、クリスマス特別企画2023クリスマススペシャル二部輝け三輪明宏選手権って、これどうすればいいんですかこれ 多分よい毎年クリスマスに僕が生放送で酔いと負けの歌を流すっていうのがもう定番になってきてるから、これおそらく酔いと負けからの三輪明宏なんだと思うんですけど、僕クリスマスにこの鈍く輝け三輪明宏選手権で何を審査すればいいんですかこれ。今考えて、いや一応あの年末企画自体やるつもりなんですけど、もう生放送じゃやらないっていう。もう多分あの例年多分7人とかのレベルなんで、これがリスナーが右肩上がりしてれば、これが2外人とか行くと思うんですよ。もちろん、もう僕だってね、この番組もう3年ぐらいやってますから、2外人は行ってるはずなんですけど、多分今年のクリスマス多分ね、行って3人だと思うんで、生放送したところで。だからもうだからもうアナルをいくら見せようが、リスナーは減る一方なので、なんでそうです。脇毛を引っこ抜いて置いときますから、とりあえず脇毛のようなものをね。で、一応今んとこ考えてるのは、この間会社の、なんか上司と打ち合わせにお客さんのとこに行って、ほんでもって、いろいろなんかね、打ち合わせしてきたんですけど、その時にめちゃくちゃ強風が吹いていて、僕の頭が本当にザンバラ髪になってたんですよ。で、最近髪の毛を切っていないから、すんごい僕はだってあれですからね、すごいキッシキシになる月用で売ってるすごい粘度の高いパイプクリーナーで髪の毛を洗ってますから暮らし良好とかの あのレベルのやつですから、松木用で売ってないですけど、暮らし良好は一番安いパイプクリーナーで髪の毛をシャンプーしているものなので、もう死ぬほどキシキシになっていまして、で長らく髪も切っていないから、もうちょっとでも風が吹くと、もう剥げ上がってるところがもうワッサーっていっちゃうんですよ。なんでもめちゃくちゃボッサボサで、頭がもう蜂の巣のようになった時に、なんでお前今菊池寛みたいな髪型になってるのって聞かれて、それでちょっとムッとしたっていう、そのエピソードをこうなんかもうそんなムッとするようなことを言われたら、もう金輪際口を聞きたくないぐらいムッとしたんですよ、その時に。なんでお前菊池寛みたいになってるのって、その一言は。もうなんかその瞬間に、ああ今年の年末企画は口利き寛賞を受賞しようかなとかって思って、上司に言われてすげえムカついたから、もう口を聞きたくないっていうそのエピソードを浴びた瞬間に、あ今年はなんか口利き賞っていうのが頭の中にパーってひらめいたんで、今年は口利き賞やろうかなと思ってますけどね。なんかもうこういうのはね、もう言い切りが大事なんです。三浦順張りの言い切りが大事だと思ってるんで、本当に今年1年過ごしてきた中でもう口を聞きたくないなっていうぐらいムッとしたエピソードで、不幸を競っていただいて、で、まあ、一番そうですね、不幸だなと思った方にまたなんか粗品をプレゼントするっていうので、やろうかなと。で、まあクリスマスに本当に耳あくっそでっかい耳垢のついた耳毛置いておきますから。耳垢のついた耳毛で思い出したけど、なんか何週間前のバカ力を聞いてて、耳の聞こえがすごい悪くなってて、自分の体がなんか難聴とかになったんじゃないかみたいなことを伊集院されてて、で耳鼻科行ったらクソでかい耳クソが詰まってたって話をしてたと思うんですけど、あれ僕あって昔あって地元ではめちゃくちゃ名医って言われてる耳鼻科の、お医者さんがあって、で代々結構由緒正しきお家の方がやってるんですけど、ですごい耳の奥がカサカサする、で 僕結構昔中耳炎やってて、でまあもともとそんなに何て言うんですか、めちゃくちゃ中耳炎やってるからそんなに良くないんじゃないのかなって思ってたんですけど、中学だったかな、中学校かなんだなんかそのあたりだったと思うんですけど、その頃に耳の聞こえがすごい悪くなって、でやっぱり何週間かしたら耳の奥ですごいカサカサ言ってるんです。でなんかなと思って、なんかすごい耳の奥でカサカサするって家族に話した。いやそこの地元の名医に行ってこいって言うんで、2、3時間待たされたんですよ。そこ毎回予約してても2、3時間待つの。2、3時間待って診療したわけですね。その診察室入って、じゃあ耳の中見てみましょうねってすごいおばちゃんに耳の中をか、それこそカポジかカッポ汁じゃないですけど、耳の中をこうね、なんかすげえイカメラのちっちゃいやつみたいなやつで、すごい奥の方までこう見られて、んで鼓膜のところに行ったらすごいでけえ耳くそが鼓膜に張り付いてたっていう、それでずっとカサカサ言ってたっていう。でその時に若い美人の看護師さんとか2人ぐらいいて、2人ぐらいいるのにさ、思春期の痛いけなね男子学生の耳の中を覗きながら、もうあの時で50いってたのかな、そんぐらいのおばちゃんがもう何のデリカシーもなしに、うわすごい耳垢が詰まってますね、すごい大きいですよとかって言われてもう二度と美人な看護師さんの顔は見れないっていう風にね思ってね、で取った耳垢を見せられてね、クソほどでかかったですけどもよくもこんなに詰まったもんじゃのっていうね、ワインのコルクなのかみたいな感じのやつが出てきて、でもう秒で診察終わって出てくるっていう、耳掃除一発のために 2、3時間並ぶっていうね、そんな時代もあっただよね。でその後聴力検査をしたら人並み以上に聴力が抜群にいいって言われましたね。その10年後あたりに突発性難聴になるんですけど、今は完治してるんで多分人並みぐらいにはなっているかなと思いつつ、今夜もやっていきましょう。HNN ラジオザキーのアンマンマンデはい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月1回から2回、月曜深夜23時にお送りしております。深夜のぶっちゃけトークラジオということでね、耳クソの話から始まりましたけどね、もうみんなさんの大好物なもうこの番組をお聞きの皆さんの大好物な、もう耳くその話からも長々とダラダラと今夜も始まりましたけれどもね、もうクソ味噌大好きですからね、この番組の人はね、うんことちんちんで笑えるんだからこの番組はね、もう小学生の集まりですから、こういうことを言っているから、なんかなんでしょうね、別の番組と比べられた時にザキさんの下ネタには色気がないとか言われちゃうんでしょうね。色気とか求めてないですから、下ネタに私なんか低音ボイスで下ネタを言って黄色い声が上がるって世界観はおかしいと思ってますから、そもそもね、なんだろうね、それがなんか深夜ラジオになっちゃう、僕の価値観が揺らいじゃうから、なんかもう そこはなんかね、弾痕を担がせていただきたいというふうにこう心持ちとは思うんですけれどもね、やっぱり男は常に辞表を胸にね、あの辞表を胸にっていうか、どっちかっていうとこの番組で言ったらもう赤符号を吐いた状態で辞表を肛門に刺しながら、ケツで挟みながら喋ってるっていう、まあ、いつ首にしてくれてもいいと思いながら働いてますからね、本当にね。その精神はいけないって言われるんですけど別になんとかなるだろうと。今会社を、この番組を仮に聞かれていたとして、上司に X を見られていたとして、それでクビになっても別にな、どうだっていいっていう、そういう精神で働いて録音もらっていて、逃走資金稼いだからもう次の仕事を探さないといけないみたいな、そういう精神で働いたら仕事をぶっちゃけって舐めてるっていうね、まあ、もう本当にね、この番組が日本放送でやってくれるって言うんだったら、私はもう本当に日本放送のプロデューサーのケツの穴を舐めますよ、本当ありがとうございますって言って、僕があなたのカポジになりますっていう、カッポジさせていただきますと、いう風にね、頭を下げながら今夜も金を生まないコンテンツを作ろうと思います。それでは、ワンバーマンでしばし、しばしでございますけれども、短い時間お付き合いください。戻り
童貞
秋竹城の
松陰神
ズーン、
そうドクドクドクドクドクドクドクピュッパ
ー、あー旧姓のワンマン人だね、知らんけど。
ワンマン電気法案協会、
ザッキーのザッキーの
ワンマンワンマンワンマンワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマンワンマンワンマン
ザッキーザッキー
ワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマンワンマン
ワンマン
ザッキーザッキー
ワンマンワンマン
ワンマン
ワンマンワンマン
ワンマン
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 ワンマンワンマンワンマン
ザッキーのワンマンマンデー、
はい、ワンマンマンデーお願いします。ちゅうことですね、そうですね、東大っていう、東大だっけトークテーマが、もう、毎回このトークテーマを探すところから始めないといけないっていうね、いい加減真面目にやった方がいいと思うんですけども、まあそこはあのご愛嬌っちゅうことで、まああのお耳をつぶつ お耳を何にしていただくんだか分かんないですけど、もうケツの入り口にできたもう特大級のイボを詰めていただくレベルでもうシャットアウトしていただきたいんですけれども、そうすると多分きっと東大元暮らしっていうメールテーマが浮かび上がってくると思うんです、目の前に。ということで、東大の明かりもない皆さん方から、届いてるお便りになっております。ラジオネームメリゴさんからいただいております、今週のメッセージテーマ、東大元暮らし。古来より東大元暮らしと言いまして、まあこの東大ってのは岬や港に追っ立てるあれじゃございませんって。電気が普及していない時代の明かりに使われていたろうそくを指す東大のことでしてね。まあ現代で日常的にろうそくなんて使ってるのはしゃらくさい大学生か金を持て余している芸能人ぐらいのもんでしょうから、根本が暗かろうがどうってことはないんでしょうけどね。あの SM 用のろうそくってのはどうなんですかね。根元が暗いと何か問題ありますか。ありませんか。そうですか、そうですか。すみません、ご挨拶遅れてしまい、ザキ様こんばんは、ご無礼お許しくださいね。荒れてるものです、直腸が。長々胸話してたらすっかりバイトの時間になってしまいました。今日はね、逃げ出した幕下力士を生わさびでお仕置きする仕事ですね。ではあれもうみんな働きすぎだよ私も最近もあのなんて言うんですかね、あの墓場まで持ってかなきゃいけない話っていうのをもうひたすら酒で胃に流し込んで、翌朝死ぬほどなんか死ぬほどおえつで起きるっていう、 それを繰り返して、それを繰り返してボーナスのために生きてますから。逃走資金を稼いで早くとんずらしたいっていうね、もうその気持ちはもう重々わかりますけれども、もうとんずらどころじゃないですからね、もう私みたいに適当にサラリーマンやってるととんずらできますけど、皆さん直腸が荒れておりますよ。なんか直腸洗浄しないとね、一軸館長を差し上げたいと思います。ありがとうございます。あのアマゾンギフト券500円分でも1000円分でもあげたいから、一軸館長を買っていただきたい。続きまして、ラジオネーム初代林家カウペイさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、東大元暮らし。親方様、この辺り一帯には我々以外に残されておりません。敵国の異能力者によって攻め込まれ、ワンマン城は壊滅寸前。親方様だけでも逃げてください。こんな時のために私は能力を隠していました。私の能力は東大元暮らし、ダークネスアンダーザライトハウス。この能力は自分を犠牲に何か大切なものを隠すことができるという能力です。親方様、私の立派にそびえ立つ珍宝のふもと、我が右の金玉に隠れなすってください。もうすでにメリゴニクが左の玉に隠しております。二人でどうかワンマンの復興を頼みます。我々はもう入ってるんですね。それは入るっていうことは、入るってことは、それは生死に戻るっていう意味なんでしょうかね。そういうわけじゃない、シェルターみたいな感じで、防空壕的なね。まあまあ、生死の頃が一番安全だったけど、危険と隣り合わせって意味では防空壕に近いですよね。すごく生死は生死だからこそ生死を感じる。何を言ってるのかわからない。この能力の発動条件は、寝そべり珍宝を天高く掲げることが条件となっておるため、私は寝そべり敵を待ちます。親方様、本日は絶対に我が金玉からは出ないでください。何やつ、ここにはもう私カウペイしかおらん。親方様、そんなやつとうの昔にこの城から逃げ出しおったわ。来るなら来い、このカウペイが相手に。いや、気持ち悪いとか、そんな全裸で珍宝を追っ立てているやつとか無理、そんなこと言わないんだよ。わかりました、帰り気をつけてください。はい、お疲れ様でした。親方様出てきてください。ワンマン城の危機は去ったようです。これからもよろしくお願いします。何をこの人は一人籠城戦を繰り広げていらっしゃるんでしょうか。なんかもうありがたいですけどね、核シェルターに入るのはありがたいんですけれども、入った途端にムラムラってきて出されちゃった暁には私絶命しますからね。そんな生死なだけに生死と隣り合わせな皆さん方からのお便りをいただきました。今週もありがとうございました。それでは続いては新コーナー参りましょう。ガッセピアの泉。皆さんはガセビアという言葉を知っていますか？ガセビア、それは人生には全く役に立たないガセな無駄知識。人はなぜ無駄だと分かっている知識を追い求めるのでしょうか？かの SF 作家アイザック・アシモフはこう言いました。人間は無用な知識の数が増えることで快感を感じることができる唯一の動物である。今日は一体どんなガセビアが私たちをほーっと言わせてくれるのでしょうか。新コーナー、ガセビアの泉。明日使えるか使えないかわからないが確実にガセな無駄知識を募集するコーナーです。それでは早速ご紹介しましょう。ラジオネーム初代林家カウペイ、ガセビアの泉。
防犯ブザーの紐を尿道に装着し、引き抜くとミョムーと音が鳴る。
これでも解説がないと評価のしようがないですけれども補足情報、補足情報がぜひ欲しいところなんですけれども、ただいまのガセリは8方ですね。とりあえずこれ一番最初読んじゃったら、これ一番最初に読んじゃったらちょっとあれなんですけれども、続いてラジオネーム初代林赤ウペイ、ガセビアの泉続きものかどうかわからないんですけれども、だから最近ハマってんですかね、このプレイに
尿道に朝顔の種を入れて水をあげると、森久美子の地声が少し高くなる。
そうですね因果関係を知りたいですけれどもねなんか知識を与えられてるのかどうかわからないですけど、なんかありそうっていうこれはもう12方ですね、続いてラジオネームメリゴ、ガスビアの泉。
水木しげるが考えた妖怪ネタの元ネタは8割が祖母。
これ言っとくけどガスな無駄知識なんですからでもガセでありそうっていう、なんかこの路線だな、なんかガセなんだけどあるんじゃねえかって思わせるこの感じだな、11方ですね。続いてラジオネーム来世は浜南の靴下、ガセビアの泉。
鼻くそを深追いしすぎた日に朱印をするとフィンフィンが腫れる。
ミミズにションベンみてえなミミズにションベンみてえなあれ、なのかどうかわかんないですけれども、鼻くそのせいじゃねえよ、どっかから絶対もらってきただけだろうがよ今な3方ですね。続いてラスト、ラジオネームメリオ、ガセビアの泉。
大相撲で横綱になると専用のパンパースが一生分もらえる。
これすごい褒め言葉、すごい褒め言葉のつもりに言うけどバカじゃないのすごく初回にしてはいいですね、すごく初回にしては乗ってますよね皆さんね、まだまだなんか進化の余地があるコーナーですねこれはね、13方獲得して、堂々の今トップに躍り出ておりますけれど、まあまだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキーのワンマンマンデー、公式 XQTwitter、アットマーク OMM アンダーバー DAY アットマーク OMM アンダーバー DAY、そちらにあります固定のメールフォームよりお送りください。以上新コーナー
ガセビアの泉のコーナーでございました。
なのな、牧師というものが出ます。
そんなわけで、牧師は若者の全体を刺激するという結論、このところは非常に面白いですね。それではまた来週。
この牧師討論会はザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
牧師
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワン。
はい、ワンマンマンデー、今週も終了の時間が近づいてまいりました。まあ、新コーナーにもぼちぼちお便りをいただいておりましてね、非常にありがたい限りでございます。もう皆さんのお便りと全員で成り立ってますからね。なかなかのその配信のモチベーションを保つっていう意味で言うと、リアクションがない配信者の苦労っていうのはすごく分かってるつもりなんですけど、基本的にリアクションがなかろうがやるんですけども、私ぐらいになってきたらもうねやるんですけども、まあいろいろ使命感を帯びて皆さん書いていただいてますから、こちらとしても誠意を持ってこう誠意を持って本当に脇という脇からもうね、もう酸っぱい、もうアポクリン感染をもうガン開きにして、くっさい汗を垂れ流す勢いで誠意を持って読ませさせていただくという、心持ちでやっております。基本的に届いたお便りはもう断念寝かせようが読みますから、つまんないなと思いながらね、書くのを戸惑っている方もまあぜひこの機会にね、地上波ラジオの踏み台だと思って書いてみてください。これで滑ったとならないようにこっちは必死でポクリン感染をガン開きで呼びますから今後ともお任せあれで、ということで、また次回お会いいたしましょう。寝る。
この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。